接着、風刺剤テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして化学材料の専門家トロイです。今週もよろしくお願いします。
トロイさん、今週も接着風刺剤の最新ニュースを深掘りしていきますね。
はい、今週は AI 半導体から電気自動車バッテリー、そして持続可能な包装まで、接着風刺剤がさまざまな産業の未来を切り開く様子が明らかになりました。
高性能化と持続可能性という2つの大きなトレンドが、この分野のイノベーションを加速させているのを感じますね。
まさにその通りです。材料技術の進化が、次世代の製品開発を強力に後押ししているのが特徴です。
では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースは、AI 半導体向け液状風刺剤の特許についてですね。レゾナックの技術が今注目されていると聞きました。
はい。レゾナックが2016年に出願した 2.5DAI 半導体向け液状風刺剤の特許が、現在の生成 AI ブームで非常に高い戦略的価値を持っていることが明らかになりました。
2016年というと、まだ AI がこれほど注目される前ですよね。どのようにしてその先見性が評価されているのですか？
この技術は、2.5D パッケージングで HBM と GPU を統合する際に生じるソリや機械的応力を効果的に低減します。これにより、AI チップの信頼性が向上し、高性能コンピューティングにおける安定稼働に不可欠な基盤を提供します。AI ブーム以前に将来の課題を見据えていた点が評価されています。
なるほど。AI の進化を裏で支える重要な技術なのですね。今後の見通しはいかがでしょうか？
ええ、この特許技術によりレゾナックは次世代の AI インフラを支える主要な材料サプライヤーとしての地位を確立するでしょう。 AI だけでなく自動運転や 5G、6G 通信など広範囲な先端エレクトロニクス分野への応用も期待されています。
続いては電気自動車バッテリーの安全性と性能に関する接着剤のニュースですね。
はい、電気自動車バッテリーの進化と普及において多種多様な接着剤がその性能、安全性、そして寿命を向上させる上で不可欠な役割を担っています。構造用接着剤から熱伝導性接着剤、さらには防火コーティングまで、幅広い接着、風刺剤が戦略的に使用されています。
接着剤がそんなに多くの役割を担っているとは驚きです。具体的にはどのような機能があるのでしょうか？
主に、バッテリーセルとモジュールの強固な接着、高電圧部品の確実な絶縁、効率的な熱伝達、そして熱暴走発生時の安全性確保に貢献しています。特にセル2パックやセル2シャーシといった新しいバッテリーアーキテクチャでは、軽量化と空間効率の最大化のため、構造性能、熱伝導性、電気絶縁性を兼ね備えた複合的な接着剤ソリューションが求められています。
まさに縁の下の力持ちですね。今後のバッテリー技術の発展に欠かせない存在となりそうです。
その通りです。リサイクル性やバイオベース材料の導入といった持続可能性への配慮も進み、接着剤技術は電気自動車産業の持続的な成長を支える中核的なイノベーションであり続けるでしょう。
次は、EV バッテリーの熱管理に使われる新しい材料について伺いたいです。窒化ホウ素という名前が出ていましたが、これはどういうものなのでしょうか？
はい、絶縁性の窒化ホウ素熱伝導材料が電気自動車バッテリーとパワーモジュールの安全性及び性能向上に極めて重要な役割を果たすと報告されています。これは高い熱伝導率と優れた融電強度を兼ね備えたユニークな材料です。
高い熱伝導率と融電強度というとどのようなメリットがあるのですか？
高い熱伝導率によってバッテリー内のホットスポットを最小限に抑え、熱を均一に分散させます。これにより、加熱による性能劣化や損傷のリスクが低減されます。また、優れた融電強度は高電圧環境で迷走電流の発生を遮断し、電気的短絡を防ぎながら効率的な熱放散を維持します。
それはバッテリーの安全性に直結しますね。長期的な信頼性も期待できますか？
ええ、特に六芳硝窒化包装は化学的不活性と熱的安定性に優れるため、過酷な動作環境下でも性能を長期間維持します。これにより、電気自動車の航続距離延長、急速充電能力向上、 そして乗員の安全確保に大きく貢献すると期待されています。
続いてはヘンケルが北米に設立した EV バッテリーアプリケーションセンターのニュースですね。これはどのような目的の施設なのですか？
ヘンケルは電気自動車市場の急速な成長に対応するため、北米に専門のバッテリーアプリケーションセンターを設立しました。このセンターは、バッテリーメーカーや自動車 OEM が迅速かつ効率的に先進的なバッテリーソリューションを開発できるよう、幅広い接着、シーリングソリューションのテストと最適化に特化しています。
幅広いソリューションというと、具体的にはどのような種類の接着剤やシーラントを扱っているのですか？
1液および2液の熱界面材料、シーラント、構造用接着剤に加え、特に注目すべきはデボンディングオンデマンド接着剤です。これらの材料は、バッテリーの熱管理、構造的完全性、そして将来的なリサイクル性や修理性を考慮して開発、テストされます。
デボンディングオンデマンド接着剤とは、必要に応じて接着を解除できるということですよね。リサイクルを促進する上で非常に重要ですね。
まさにその通りです。このセンターを通じて開発される革新的な材料とプロセスは、電気自動車バッテリーの設計と製造に革命をもたらし、より安全で高性能な電気自動車の普及を加速させるでしょう。デボンディングオンデマンド接着剤は、循環経済への貢献も期待されています。
次のニュースは、ペンシルベニア州立大学が開発している生分解性 UV 硬化型感圧接着剤についてです。環境に優しい接着剤の開発は、ますます重要になっていますね。
はい。ペンシルベニア州立大学は、ポリペプチドに基づく生分解性 UV 硬化型感圧接着剤の開発に、ギャップ資金を授与しました。これは石油由来の接着剤に代わる、環境に優しく持続可能な代替品として期待されています。
ポリペプチドを主成分としているのが興味深いですね。どのような特性を持っているのですか？
天然由来のポリペプチドを使用し、UV 光で迅速に硬化します。これにより、製造工程でのエネルギー消費を削減し、生産効率を向上させることが可能です。また、使用後は自然環境下で微生物によって分解されるため、廃棄物の削減とプラスチック汚染問題の解決に貢献します。
食品やヘルスケア、化粧品産業での応用も期待されているのですね。
その通りです。これは持続可能な材料開発を加速し、サプライチェーン全体の環境フットプリントを低減するための重要なステップとなります。接着剤業界におけるグリーンイノベーションの成功事例となるでしょう。
続いては、ゲイシスベンチャーズが開発したリーグルーという薄利可能接着剤のニュースですね。循環経済への貢献が期待されているとか。
はい。ゲイシスベンチャーズのクリストファー・ストークス氏とフィリップ・コスタンゾ氏が開発した特許取得済みのディーグルー技術プラットフォームは、製品のライフサイクル全体にわたる再加工、修理、再利用を可能にします。これにより、真の循環経済モデルへの移行を促進する革新的な接着剤です。
薄利可能というのがポイントですね。どのようにしてそれが可能になるのでしょうか？
ディーグルーは、特定の外部刺激、例えば熱や特定の化学物質に応答して、接着状態から非接着状態へと切り替わるように設計されています。これにより、製品の破壊的な分解が不要となり、部品の損傷リスクを低減できるのです。
それは素晴らしいですね。スマートフォンなどの電化製品の修理やリサイクルが格段にやりやすくなりそうです。
まさに、コンシューマーエレクトロニクス、テキスタイル、アパレル、エネルギー分野を初期ターゲットとしています。廃棄物の削減と資源の効率的な利用に大きく貢献し、持続可能な未来を築くための重要な技術となります。
半導体パッケージングに戻りましょう。オンチップフォトニクス製造の課題について、接着、風刺剤が鍵を握っているというニュースですが、具体的にどのような課題があるのでしょうか？
オンチップフォトニクス技術は高速、低発熱なデータ伝送を可能にしますが、その製造インフラが技術の進歩に追いついていないという課題があります。特に、キャリアウェイ波、一次接着層、モールディングコンパウンド、風刺剤といった材料スタックの熱的、機械的ストレス耐性が重要で、パッケージの反りが信頼性とぶどまりに深刻な影響を与えています。
反りが問題なのですね。 それはなぜ起こるのでしょうか。
異なる熱膨張係数を持つ材料が積層されるため、製造プロセス中の熱サイクルや動作温度変化によって大きな内部応力が発生し、チップやパッケージ全体が反ってしまうのです。これにより、マイクロバンプ接合の信頼性低下や光アライメントのズレが生じます。
なるほど。精密な技術だからこそ材料の特性が非常に重要になるのですね。
その通りです。低応力設計の接着剤や風刺剤、およびウェーハレベルでの応力管理技術の開発が鍵となります。これは将来の高性能コンピューティングおよび通信インフラの基盤を築く上で不可欠な要素です。
最後に、持続可能な包装ソリューションについてです。ボブストとミッチェルマンが UE 規制対応のリサイクル可能高バリア包装で協業を拡大しているというニュースですね。
はい。両社は、UE 包装及び包装廃棄物規制、通称 PPWR の厳格な要件に準拠する、革新的なリサイクル可能高バリア包装ソリューションの開発で協業を拡大しています。これは持続可能な包装材料への移行を加速するものです。
リサイクル可能で高バリアな包装というのは、具体的にどのような技術が使われているのですか？
主にモノマテリアル軟包装、繊維、紙ベース包装、そして堆肥化可能、バイオベース構造に焦点を当てています。特に酸化アルミニウムや酸化ケイ素といった無機透明バリア技術用の保護コーティングや、超薄膜ラミネーション技術の開発を進めています。
それは環境負荷の低減に大きく貢献しそうですね。
ええ。この協業は、包装業界が環境目標を達成するのを支援し、サプライチェーン全体で持続可能性が向上します。消費者の環境意識の高まりにも応える重要な動きであり、包装業界の未来を形作るでしょう。今週は、接着、風刺剤が AI、電気自動車、そして持続可能な社会の実現に、いかに不可欠な存在であるかを深く掘り下げることができました。
そうですね。高性能化と持続可能性という2つの大きなトレンドが、この分野のイノベーションを力強く牽引していることがよくわかりました。トロイさん、今回も興味深い解説をありがとうございました。
ありがとうございました。
接着、風刺剤テクノロジー最前線の時間でした。来週もお楽しみに。